4ページから9ページ。桜井市議会だより。令和4年3月1日発行。ナンバー201。大事。桜井高校諸芸コース3年。石田桃香さん。写真。新しい光。桜井高校写真部2年。小野美月さん。写真は、青空に伸びる木の新芽です。臨時会定例会報告4ページ。11月臨時会5ページ。12月定例会5ページから9ページ。桜井市議会広報委員会事務局電話429132。ファックス465930。11月臨時会、12月定例会報告、新型コロナウイルス感染症対策予算を可決、子育て世帯へ10万円一括給付、令和3年11月臨時会、令和3年11月臨時会は、11月15日月曜日に開かれ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を活用した飲食関連事業者等の支援や感染拡大防止のための消耗品、検温器 CO2 センサー等の購入に関する補正予算について審議を行いました。報告案件4件。令和3年度補正予算1件。令和3年12月定例会。令和3年12月定例会は、12月1日水曜日から20日月曜日までの20日間の会期で開かれ、新型コロナワクチンの3回目接種に関する補正予算、新庁舎の外交や地域交流広場の整備工事請負契約の締結に関する議案等を中心に審議を行いました。また、子育て世帯に対して、18歳以下の子ども1人当たり10万円相当、一定の所得を超える場合を除くの給付に関し、現金10万円一括給付を行うための補正予算について審議を行いました。報告案件1件。令和3年度補正予算5件。条例の一部改正2件。工事請負契約の締結1件。規約の変更1件。損害賠償の額を定めること1件。議員発議、意見書1件。11月臨時会、12月定例会、議案議決結果。11月臨時会、表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第23号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額45,342円、市内で発生した道路管理瑕疵による車両の破損について、損害賠償額を定める、承認、法第24号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額267,472円、桜井市グリーンパーク内で発生した人身事故について損害賠償額を定める、承認。法第25号、専決処分の報告、 承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額10万54円、市内で発生した車両による物損事故について、損害賠償額を定める、承認、法第26号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市一般会計補正予算第8号、補正額2406万5000円、奈良県のワクチン接種で安心飲食キャンペーン及び今ならキャンペーン2021事業との連携を図り、市内でのクーポン等の利用率の向上を図るための事業、承認。議案第66号、令和3年度桜井市一般会計補正予算第9号、補正額3244万5000円、幼稚園、小学校、中学校、学童保育所における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための消耗品費、CO2 センサー等、可決、今日終わり。12月定例会、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第27号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市一般会計補正予算第10号、補正額4億406万7千円、子育て世帯に対して18歳以下の子供1人当たり10万円相当、一定の所得を超える場合を除くのうち5万円を年内に現金給付をするための所要額、承認。議案第67号、総務委員会、令和3年度桜井市一般会計補正予算第11号、補正額6億7100万7000円、新型コロナワクチンの3回目接種における体制整備及び実施のための追加所要額等、可決。議案第68号、令和3年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額9459万1000円、一般被保険者医療給付費にかかる追加所要額等、可決。議案第69号、令和3年度桜井市介護保険特別会計補正予算第2号、補正額200万円、第1号被保険者還付加算金で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する介護保険料の減免による償還金利子及び割引料にかかる追加所要額、可決。議案第70号、令和3年度桜井市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、補正額38万7千円、マイナンバーカードの健康保険証利用の支援にかかる会計年度任用職員報酬等、可決。議案第71号、桜井市国民健康保険条例の一部改正について、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の 支給金額を維持するための所要の改正を行う。可決。議案第72号、桜井市中和幹線沿道大福地区企業誘致条例の一部改正について、企業誘致計画に位置づけている中和幹線沿道大福地区に引き続き、企業誘致を図るため、当該条例の効力を延長するための所要の改正を行う。可決。議案第73号、工事請負契約の締結について、契約の目的、桜井市新庁舎等外交及び地域交流広場整備工事、契約の方法、一般競争入札、総合評価落札方式、契約金額、2,309,1400円、契約相手方、今江、堤の、大川特定建設工事共同企業体。可決。議案第74号、奈良広域水質検査センター組合を組織する構成団体数の減少、及び規約の変更について、令和4年4月1日から川西町、三宅町及び田原本町を奈良広域水質検査センター組合から脱退させ、これらの町をもって設置される四季郡水道企業団を加入させることについて、及び同組合の規約を変更することについて、議会の議決を求めるもの。可決。議案第75号、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額22,000円、市内で発生した車両の破損にかかる損害賠償額を定める。可決。議案第76号、令和3年度桜井市一般会計補正予算第12号、補正額4,661,000円、子育て世帯に対して18歳以下の子供1人当たり10万円相当の給付に関し、国から給付方法の選択肢が示されたことから、現金10万円一括給付を行うための残り5万円分の追加給付及び事務費。可決。発議案第6号、さらなる無電柱化の推進に関する意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、国土交通大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長。可決。表終わり。トピックス。表紙作成にご協力いただいている桜井高校の皆さん。書芸コース。全国的にも数少ない書道を専門的に学べる独自のカリキュラムを1年生から編成。書の学習を通して文化と伝統を学び、創造性豊かな感性を育むとともに、何事にも真剣に向き合える人になれることを目標とされています。写真部。例年、奈良県公文連写真部会主催の写真展に出品したり、昨週には部員が県代表の一人に選ばれ、全国高等学校総合文化祭東京大会に出品することになりました。地元の方々の活動や豊かな自然を撮影すると、今後も一枚でも多く素敵な写真を撮っていきたいと活動されています。
総務委員会、付託案件1件。 令和3年度桜井市一般会計補正予算第11号抜粋。ふるさと寄付金について、問い、ふるさと寄付金について増加の見込みであるが、今年度はどのような工夫や取り組みがなされているのか。答え、返礼品の数は令和3年12月現在898品目あり、ふるさと納税ポータルサイトを6サイトまで増やし活用している。リピーター率を高めることを基本に日々分析を行い、工夫改善している。生活保護の申請について、問い、生活保護の申請時に民生委員が確認をする以外の方法はないのか。答え、民生委員の副審書がなくても申請ができるように、民生委員と協議をして改正しているところである。取っ手付きゴミ袋について、問い、取っ手付きゴミ袋の導入の検討は行ったのか。答え、来年度当初予算での導入を考えており、一定期間は現行のゴミ袋と併用し、最終的に移行していきたいと考えている。子宮頸がんワクチンについて、問い、子宮頸がんワクチンについて、4月から国において積極的な勧奨が開始されるようであるが、接種機会を逃した方への対応についてどう取り組んでいくのか。答え、他の自治体に遅れないよう、また対象となるお子さんが不利益にならないようによく調査しながら進めていきたい。森林情報活用システムについて、問い、森林情報活用システムについてどのような活用をされるのか。答え、航空レーザーのデータとともに今年度策定している桜井市森林経営管理全体計画の内容を反映させ、今後森林経営にあたり森林所有者の意向調査や施業等を行っていくために活用する。12月定例会、各議員の顔写真と QR コードが掲載されています。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の QR コードからもアクセスできます。代表質問、桜井黎明の会。新型コロナワクチン接種の総括について、西忠義議員。問い、市がこれまで行ってきた新型コロナワクチンの個別接種、集団接種について円滑に実行できたと考えているのか、総括について聞きたい。3回目の個別接種、集団接種もこれまで同様、他市町村に遅れることのないよう円滑に行われることを強く要望するが、市長はどのように考えているのか。答え、ワクチン接種業務を専属で行うチームを立ち上げ、市・医師会との連携やワクチン接種に関係する人や団体、市民の皆さんの接種へのご理解とご協力があり、様々な情報に惑わされることなく、落ち着いてまた着実に実施できたものと考えている。3回目の接種についても、これまで同様、他市町村と格差が生じることのないよう、希望する市民への接種を円滑かつ確実に実施していきたいと考えている。その他の質問項目、新型コロナウイルス感染症助け合い基金について。代表質問、新生自民クラブ、桜井市のインフラ整備について、井戸義美議員。問い、市内のインフラ整備について、市外や県外の方が魅力を感じ、定住することに満足できる町なのか、疑問である。維持管理費は年々減額され、地域の要望や市の目標が達成されていないのではないか。人口減少に歯止めをかける意味においても、住んでみたい、住みたいと思われるような町にするため、インフラ整備をどのように進める予定なのか。答え、道路や河川の整備等については、職員の日常パトロールや自治会、 市民からの通報や要望に対し、実現可能な箇所から優先順位をつけ、予算の範囲内で改善を図っている。今年度は、卑弥呼の里ふるさと基金を活用し、道路管理の課題解決に充てている。インフラの効果的な維持管理や修繕、計画的な更新に努め、日本一住みたい町桜井の実現に向け、取り組みを進めていきたいと考えている。その他の質問項目、児童及び生徒の学力・体力について。代表質問、公明党、地域の活性化と農業について、大園光明議員。問い、農業者の高齢化・後継者不足、次世代の農業を担う新規就農者の減少等により、農地が活用されず、耕作放棄地が全国で増加する傾向にある。市においても多くの耕作放棄地が確認され、農業の担い手及び農地について問題を抱えている。意欲ある担い手の育成や新規就農者、企業も含むの確実な定着を進め、農業の担い手確保を図る必要があるが、その対策はどのように考えているのか。答え、農業従事者の減少は本市も同様であり、第一次産業人口の減少は生活基盤の崩壊にもつながりかねない。来年度に新規就農スタートアップ事業を創設し、新規就農者の負担が大きい農機具や農業施設の設置に要する経費の補助を検討している。就農をきっかけに移住定住を可能とする仕組みの構築が必須であると考える。その他の質問項目、情報格差、デジタルデバイドについて、地球温暖化対策について。一般質問、移住定住対策について、東利勝議員。問い、新型コロナウイルス感染症の拡大により、地方移住への関心度が高まっている。ウィズコロナ、ポストコロナ時代を見据えた移住・定住施策の検討についてどう考えているのか。市の移住支援金交付事業に交付対象として関係人口に関する要件を追加してはどうか。市の移住・定住 PR 動画は5年前に作られたものなので、新しく作成してはどうか。答え、移住・定住に関する情報発信の強化や空き家バンクの活用に取り組み、空き家等を活用したテレワークの環境整備やサテライトオフィスの誘致も行った。移住支援金については、どのような関係人口に関する要件が望ましいか検討していきたい。PR 動画は来年、令和4年11月の新庁舎グランドオープンの後に、新庁舎を中心に桜井の町、各地域の町づくり、医療、福祉、教育、防災など、様々な取り組みを紹介した動画を作成し、移住定住促進に役立てたいと考えている。一般質問、DX、デジタルトランスフォーメーション推進への取り組みについて、岡田浩二議員。問い、窓口業務のワンフロアサービスや AI、RPA を活用したシステムの導入は市民サービスの向上につながったのかどうか、自治体 DX はどのように取り組んでいるのか、また国は2022年度末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目指しているが、投資は可能であるのか。答え、ワンフロアサービスにより、来庁舎の移動や待ち時間が少なくなり、会議録作成等のシステムの導入においても大きな効果が得られた。申請受付業務の ICT 化や窓口支援システムの導入は現在構築中である。DX については、令和7年度までのスケジュールを立て、デジタル化を進める。また、マイナンバーカードの普及には、カードを利活用できる行政サービスの拡充と保有を促す動機づけが必要である。 プロジェクトチームの設置や保有の道義付けについての他市事例を参考に、効果的な手法を検討し、普及促進に努めたい。一般質問、教育施策について、小西誠二議員。問い、コロナ禍による厳しい経済状況の中、子育て世代の教育のサポートは重要である。教育バウチャーは、学習塾等の学校外教育の費用をチケット交付によって助成し、確実な教育の機会の提供が期待できる。まほろばセンターでスポーツ教育や武道教育を行い、この制度を使うことにより、地域コミュニティは拡大すると考えるが、臨時交付金やふるさと寄付金を活用した教育バウチャーを実現していく考えはないか。答え、準養保護家庭への就学援助として、学習教材等の購入費用の支援や、入学準備金の追加支援等を行っている。さらなる支援拡大や、教育バウチャーについての情報収集等に努めていきたい。まほろばセンターの今後の教室内容の見直しの際には、武道教室をはじめとするスポーツ教室の開設について、委託業者と協議をしていきたい。その他の質問項目、防災対策について、桜井駅周辺の市営駐車場について、一般質問、ギガスクール構想について、工藤正幸議員。問い、ギガスクール構想が始まって2学期が過ぎるが、有効に活用できていないように感じる。ICT 機器の設置は手段であって目的ではない。あくまで目的は未来に生きる桜井市の子どもたちが ICT をいかに活用できるかを学ぶことであると考える。他県他市の児童生徒との差を生まないためにも、教育委員会が先頭に立って市内各小中学校に対して目標を示すべきと考えるがどうか。また、教員の負担を減らすためにも ICT 支援員の増員が必要と考えるがどうか。答え、ICT 環境については、学校訪問の際などに確認しており、様々な授業で活用されていると認識している。しかし、すべての教職員や児童生徒が機能を十分に使いこなしているとは言えないことも理解している。今後は具体的な目標を示していきたい。また、ICT 支援員の増員等に対する予算付けや、必要であるものにはしっかりと対応し実現していきたい。一般質問、倉橋ため池におけるワカサギ放流事業について、吉田忠夫議員。問い、倉橋ため池と周辺の地域資源の有効活用として、ワカサギ放流事業について、令和元年12月定例会で質問を行ったが、その後、事業を行うための調査、検討はされているのか。県下最大の倉橋ため池は、現在、遊歩道整備が行われ、訪れた人々にとって憩いの場となっている。ワカサギの放流事業に向けて予算化を図るべきと考えるがどうか。答え、倉橋ため池の地域資源活用策は大変有意義なものであると考えるが、池の水をすべて抜いて外来種の駆除をする必要があるとともに、桟橋等の設置に膨大な費用がかかることもあり、優先すべき課題も多くあることから、事業化ができる状況には至っていない。現在は都市公園整備も一時休止せざるを得ない状況でもあり、予算的に許せる時期が来るまで猶予いただきたいと考えている。その他の質問項目、福祉灯油助成事業の実施について。一般質問、桜井市における新たな産業の創出について、金山茂樹議員。問い、当市では長らく木材、皮革、三輪そうめん等の基幹産業が市の経済を牽引し、多くの雇用を生み、好循環をもたらしてきた。デジタル化が急速に進む時代、 産業構造の転換の波は確実に来ると考えている。そのために、既存の企業に十分サポートする一方で、新産業の芽を育てていく必要がある。市の取り組み状況と今後の課題をお聞きする。答え。現在、本市の地場産業はかつてほどの活気が失われたと言わざるを得ない。第五次総合計画では観光・産業創造都市を掲げ、市内に多くある歴史文化遺産や自然資源等を地域活性化の切り札とすべく、時代情勢に応じた観光に取り組んできた。今年度から始まった第六次総合計画においても、新たな時代にふさわしい新たな価値を加えた観光の取り組みを本市における今後の新たな産業の柱にしたいと考えている。その他の質問項目、桜井市内の史跡や文化財等の有効活用について。トピックス、補聴器、人工内耳をお使いの方へ。ヒアリングループ補聴システムを設置。本会議場の傍聴席では、補聴器、人工内耳を装用している方に、音声がはっきり聞こえる装置を設置しています。また、専用受信機とスマホやタブレット等を接続し、専用アプリを使用すると、音声を即時に文字変換することも可能です。専用受信機を貸し出ししています。事前にご連絡ください。本会議の録画映像に字幕を掲載。令和3年12月定例会から本会議の録画映像に字幕を掲載しています。ぜひご覧ください。詳しくは議会のホームページ、または議会事務局、電話429132へお問い合わせください。QR コードが掲載されています。